今日はエステル記の9章20節から10章の3節までです。エステル記の9章20節から、とりあえず32節までお読みします。モルデカイはこれらのことを書いてアハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、もの日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を贈り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。ユダヤ人はすでに守り始めていたことをモルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜならアガク人ハメダタの子で全ユダヤ人を迫害する者ハマンがユダヤ人を滅ぼそうと企んで来る、すなわちくじを投げ彼らをかき乱し滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。こういうわけでユダヤ人はプルの名を取ってこれらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は彼らとその子孫および彼らにつく者たちがその文章の通り毎年定まった時期にこの領日を守って、これを廃止してはならないと定め、これを実行することにした。またこの領日は世々にわたりすべての家族、諸州、町々においても記念され祝われなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイはプリムについてのこの第二の書簡を確かなものとするために一切の権威を持って書いた。この手紙は平和と誠実の言葉を持ってアハシュエロスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、それは書物に記された。アメン。いよいよ前回のところでですね、ユダヤ人の敵たちは全て滅ぼされ、このまさしく12月の第13の日、この日はユダヤ人が滅ぼされる日ではなく、ユダヤ人の敵が逆に滅ぼされる日として神様がそのように導いてくださいました。そして、そのことが行われた後、モルデカイはですね、この日12月の14日と15日を自分たちのためのユダヤ人のための祭りとして定めました。このすなわち自分たちの敵を除いて休みを得た日として、悲しみが喜びに変わった日、もの日が祝日に変わった月として、この日を祝宴と喜びの日、 互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日として定められました。敵が覗かれると休みを得ます。皆さんのことをですね、日々日夜攻め立てる敵がおります。サタンですね。主がやがて来られて、そのサタンをすべて、その勢力を立ち滅ぼす、その休みの日が確かに後に来ます。そして私たちも日夜その戦いのうちにあります。善と悪の戦い、また命と死との戦い。私たちはキリストにあって命の側に立つ者として、すべての闇は光に照らし出して、すべての死、それは命へと変えなくてはなりません。例えば皆さんに恐れとか恐怖とか、そういった死がはびこるときは、それですね、打ち消さなくてはなりません。イエス・キリストの名前によって打ち消して、そうすれば休みを得ます。恐れがなくなり、恐れが征服されて、そして休みを得ます。まあ、今日もですね、あるところで、争いが湧き起こっている場所において、そこに行って、それでしっかりと和解をしましたところ、もうその場所において恐れはなくなりましたね。不安、それまで不安だったこと、それまでいつどのように攻め立てられるか、まあ、その口実がある状態だったんですね。ずっとそのことを、まあ、悪いことをこちらがしたんですけど、そのことを謝らないでいた。しかし、しっかりと謝って、そして今後、このようにして改めますと。でその結果和解して、そして、本当にそこにおいての脅かされるものが、なくなった。そのような、晴れやかな気分となりましたね。それもまた、死が命に飲み込まれた一つの例です。敵を取り除くこと、敵はいろいろな方法で攻め立ててきます。恐れとか不安とか、ね、どうしようどうしよう、そういう状態においても、常にですね、その恐れが来た都度キリストにあって対処するべきなんですね。そうするのであれば、私たちは休みを、平安を得ることになります。また私たちの内側に妬みとか嫉妬とか争い事、兄弟姉妹の憎む心など、そういったものが湧き起こった時はですね、それを神様がカインに命じられたように、あなたはそれを支配しなさいと。そしてキリストイエスにあって、その悪い感情、妬みとか憎しみとか恨みとか、そういったものをキリストにあって対処しなくてはならないんです。対処するのであれば、私たちの地に平安が湧き起こり、私たちは勝利の側に立つことになります。まず私たちの方がキリストにあって降りて、自分を下ろして十字架に、自分の自我、自分の自己義、そういったものを釘付けにするのであれば、私たちは速やかに、このユダヤ人の敵が滅ぼされたように、私たち自身もですね、平安が与えられ、喜びが与えられます。このプリムの日、これは自分たちの敵が覗かれた日です。で現代においてもですね、このユダヤ人の住んでいるところにおいては、このプリム祭が行われております。その日がですね、自分たちの敵が取り除かれた日として、このモルデカイが定めた通り、これ世々にわたる祭りとして定められておりますけれども、で現在のユダヤ人はどのようにして祭りを祝うか。でこの日はですね、子供たちによってこのエステル記の劇が行われるそうです。キリスト教会ではクリスマスで、ね、聖誕劇が行われる、まあ、ちょうどあんな感じで、ですからモルデカイ役とか、女の子はエステル役とか、まあ、そういう、まあ、ハマン役も出てくるそうです。でハマン役が出てくるとですね、なんかガシャガシャ鳴らす音を鳴らすようなやつとか、あとブーイングとかをしたりして、それでハマンをブーイングするようなことをするそうです。あとこの日はですね、互いにご馳走を送り合って、貧しい人に贈り物をする日として定められておりますけれども、 プリム祭ではですね、独特のお菓子があるそうです。ハマンタッシェンと呼ばれていまして、まあ、東欧の方のアシュケナジーのユダヤ人ではハマンダッシェンと呼ばれていて、これハマンの耳と訳すことができるそうです。三角形の、結構大きめのクッキーのようでして、プリム祭では、この、ハマンの耳と呼ばれる、練り込みクッキーが、互いに贈り物として、贈り合ったりそういうこともするそうなんですけども、でそのプリム祭の、まあ、様子をちょっと、検索したりブログで見たりしましたところ、どうも、プリム祭はですね、確かにそういう互いに贈り物を贈り合ったりするんですけども、なんか大人たちは、善悪の区別がつかなくなるまでとにかく飲む日として今定着しているそうですね。今争点ではレビ記の方を読んでまして、で確かに神様は年に3度の大きな祭りを定めて、でその他諸々の、祭りもあるんですけども、やはりなんか人が定めた祭りと申しますか、なんかあまり良くない方向に進む、ような性質があるようですね。この日はですから大人たちはとにかく飲み明かそうっていう、まあ、そういうどんちゃん騒ぎをする祭りに、なっているそうです。さてこの日は、その死が命へと変わった祭りとして変わりましたので、ですから、ユダヤ人たちはこの12の月の13日を断食する日として定めて、そしてその翌日14日をですね、まあ、とんちゃん騒ぎをする日、まあ、ですから断食の後の、まあ、そういう日ですから、まあ、かなりその盛り上がりがすごいようですね。さてでは10章の方に移ります。後にアハシュエロス王は本土と海の島々に区域を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績と王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とは、メディアとペルシアの王の年代記の書に記されているではないか。それはユダヤ人モルデカイがアハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。アメン。非常に短い章なんですけども、この短い章から分かることは、後にアハシュエロス王は大いに栄えたということと、またモルデガイがですね、王の次に位する地位となっていることですね。そして、モルデガイの活躍は実際にメディアとペルシアの王の年代記に記されていて、別の文献からもこのユダヤ人モルデガイは、自分の民族のために多くの功績を残したという記録が記されているそうです。聖書の中にはですね、本当に以前は本当に低い地位で、もう徹底的に砕かれて貧しく卑しくされた後に大いに高められた人がおりましたね。創世記の方ではヨセフですね。ヨセフも初めは奴隷として売られました。その次に犯罪者として牢屋の中に閉じ込められました。しかし彼は後に王の次に位する宰相にまで上り詰めましたね。このモルデガイもそうです。初めは単なる王の王宮の門番のような役だったんですけども、しかしこのハマンのですね、自分が上り詰めようとして王様に助言した、その助言の結果がそのままハマンではなくモルデガイの方に移って、そしてモルデガイはこうして王の衣装が着せられ、冠をかぶせられ、王の次に位するものとされました。 そして事実モルテガイ自身がですね、そこに上り詰めて、まあ、ただ単にラッキーだっただけではなく、モルデガイ自身がですね、本当に誠実で自分の民族を愛し、神様に対して誠実だからこそハマンに対して礼拝するということを、お辞儀するというのは神と等しいものとして礼拝する声ですので、ハマンは頑としてそれを受け入れなかった。でそのゆえに神様はモルデガイを高く引き上げたんです。そのような誠実な人、モルデガイを見ますと本当に馬鹿正直なぐらいに誠実すぎるところがあるんですけど、しかし神様の法則においてはそのような人は高く上げられるんです。世の中でちょっとやりくりしてちょっと上り詰めた人たちからすればそれは愚かに見えますけれども、でもちょっと上り詰めてる人のそのやりくりはやはりそのちょっとというレベルにしか上り詰めることはできないんですね。長いものには巻かれろとか、あるいは時には嘘をついたり、時には汚い手を使うのも必要だ、そういうふうに思っている人はやはりそれぐらいのそれなりの地にまでしか上り詰めないんですけども、しかしヨセフやまたこのモルデガイのように本当に誠実で人、正直な人、彼はこのように大きな地位を受け継ぐことになるんです。第1ペテロの手紙の5章の6節から11節までのところを開きたいと思います。第1ペテロの5章5節からお読みしましょうか。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからである。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストになってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。まさしくこの箇所、本当にエステル記全体を表しているようですね。神様は高ぶる者に敵対します。そしてへりくだる者に恵みをお与えになります。皆さん、へりくだること、低くなること、これが得な道です。人は何かとですね、権力を持って威張り散らしたいものですけれども、しかし最も上り詰めるのに最短コースというのはへりくだることです。神様の力強い御手の下にへりくだるのであれば、神様はちょうど良い時に高くしてくださいます。まさしくモルデガイは本当にちょうど良い時のうちのちょうど良い時間に高められましたね。あと1時間いや、そんな切羽詰まってなかったかもしれないですけど、あとわずかでもですね、その神様のその 助けがなかったら、モルテガがもう柱にかけられて死刑にされていたんですが、ちょうどその前日の夜、王様の目を覚まさせて、でそれで年代記を読ませて、そしてモルテガにちょうど良い時に高めることをしてくださいました。皆さんもへりくだっているのであれば、神様はちょうど良い時に皆さんを高く引き上げてくださいます。ところが引き上げてくださるその直前の直前まで、本当に私たちはまさか神様が こんなことしてくださるだろう、思っても見ないことを神様はですね、結構御心にご計画のうちにありますので、それは本当に高められた時は夢のようかもしれません。しかし神様はそのような方です。神様はちょうど良い時に皆さん、へりくだっている皆さんを高くしてくださいます。そういうわけで私たちは身を慎んで目を覚ましているべきです。敵である悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回っていて、身を慎んでいないもの、目を覚ましていないものを食い尽くしてですね、襲いかかってしまうようなことがあります。私たちはいつでも信仰の上では目を覚まし続けていなくてはなりません。ちょっとでもですね、高ぶったり、あるいはちょっとぐらい、兄弟姉妹たちを憎むのをやめないで、憎しみ続け許さなかったりし続けているのであれば、吠えたける獅子のような悪魔がそこから足場を捉えて攻め入ってくるような、そのようなことがあるからです。私たちはどのような時によっても、信仰の面によっても、また実際に仕事の面によっても、霊的に目を閉じていてはならないんです。目を閉じていて誘惑に引っかかってしまったり、あるいは敵に足場を与えてしまったり、そういったことをなくするために、私たちは常に信仰の面において目を覚まし続けているべきです。そして神様はそのようにですね、忍耐のうちにしっかりと信仰を守り続けている人たちを忘れることはありません。ちょうど良い時に引き上げてくださるんです。この信仰の先人たち、ヨセフもそうでした、モルデガイもそうでした、またその他多くの兄弟姉妹たちは同じ苦しみを通ってきました。そしてちょうど良い時に主に引き上げられて、その苦しみのしばしの苦しみの後で完全なものとしてくださり、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうかこの神により頼んでください。キリストもですね、神の見姿であられるにもかかわらず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられて、そして十字架の死をも従順に従い通しました。それゆえ神様はイエス様を高く引き上げて天の御座に座させ、すべての名に勝る名をお与えになりました。私たちは一時的に引き下げられることあるかもしれません。しかし忍耐を持って主を信頼し続けていれば、主はちょうど良い時に引き上げてくださいます。このエステル記においてアハシュエロス王は、この十章の方を見ますと、さらに栄えたようですね。それはこのアハシュエロス王がアブラハムの子孫をよくしてくれたからです。アハシュエロス王はこのモルデガイのその助けを得て、ますます栄えていきました。このようにアブラハムの子孫を祝福する者は祝福されるんです。私たちもイスラエルの国を毎朝祝福の祈りをしておりますけれども、あるいは毎晩祝福の祈りをしておりますね。イスラエルのために祈り、そして霊的なアブラハムの子孫たちの祝福のためにも祈るべきです。霊的なアブラハムの子孫たち、それはすなわち天聖教会の皆さんであり、同じキリストイエスを信じる兄弟姉妹たちです。彼らの祝福のためにも祈ってください。そうするならば皆さんも祝福されます。このエステル記、初めは 低くされていたモルデガイです。一時期は死の危険にも迫られて、そして自分が馬鹿正直すぎることをしたがゆえに、一時期はそれが災いとなってしまいましたけれども、しかし神様はそのような義人の一人でも義をしたがゆえに滅びること、 そんなことは主はなされないお方です。どうか皆さんも安心して主に信頼して、主が正しいと見れることを、それを守り行って、そうして日々を歩み、そしてちょうど良い時に高く引き上げられて、そして幸いを得る皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する主よ、このモルデガイの話を見ますに、誠にイエス様、あなたの様を見ます。イエス様、あなたは神の御姿であられたのに低くされて、十字架の死にまで従順に従われました。それゆえあなたは高く引き上げられて、あらゆる名に勝る栄光が与えられました。モルデガイもそうでした。ヨセフもそうでした。そして主よ、私たちもこのモルデガイやヨセフに習い、イエス様、あなたに習って、いつでも従順にあなたの御救いを待ち望み、あなたが良しとされることを守り行う信仰を与えてください。このプリムのお祭りの良き知らせは全国に届けられました。あなたの福音の良き知らせも今や全世界に届けられつつあります。どうか私たちもこの良き知らせの使者として用いられ、また一人でも多くの人たちに誠のプリム祭である天の王国の宴会に参列して、そして多くの人たちをそこへと招き導き入れることができる私たちでありますように。このエステル記から本当に多くの恵みをいただけたことを感謝いたします。どうか続く学びにおいても主よ、あなたが守り導いてください。この祈りを私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。